天地創造の働きに関しても聖霊様の働きで 聖霊様がいらっしゃらなければ天地は行わないし、イエス様の十字架の完成はいたします。ですからヨハネの福音書の中にこう書いていて、だいぶ取りますけど、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなたが、ね、に話した言葉は霊であり、また命です。まあ、この前に第2コリントがあります。ちょっと戻ってみます。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく、御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。聖書の中にはですね、文字は、例えば頭の、その知識はですね、私たちを生かすことができる。でも、神の御霊の聖霊様により頼むときに、私たちは初めて生きるものとされると書いてあります。ですから、イエス様も私たちに、御霊によって生きるようといつもですね、常に私たちを進めているんですね。ですから、例えば頭の信仰、信仰においても、頭で考える信仰と、それから心で感じる、神様の御霊によって感じる信仰というのは2つあると思います。頭の信仰というのはですね、例えば、長い経験とか統計によって物事を理解する方法ですね。例えば、何時何分に太陽は昇る、何時何分に太陽は沈む。これは長い統計を通してですね、私たちは頭で理解することができます。また、頭で考えることはですね、聖書をただ単に読んでいるときに、聖書に書いてる知識を通して、神様の、この考え方、神様の大きな、その計画はですね、理解することができます。でも私たちの細かい、毎日の生活の中でこうすべきであるか、こうならなければならない、また私たちはこう決断しなければならないということに関しては、聖霊様によって、御言葉を通し、聖霊様を通して私たちの地に語っていただかなければなりません。まあ、私たちのここの中にいらっしゃる、うちにいらっしゃる聖霊様が私たちのうちにそれを、語ってくださいます。ですから、文字は人を殺し、文字知識というのは必要でありますけれども、人を生かすことはできない。でも聖霊によるならば、聖霊様に満たされるならば、私たちは生きることができるということです。イエス様はそれを、実現、その道を、私たちに解放し、実現してくださいます。そしてまたイエス様は、私に従う者は私と同じように歩みなさいとおっしゃいます。私たちは聖霊様に満たされることをですね、満たされなければ、文字に生きているだけでは信仰生活を歩めないということを知らなければなりません。そうすれば、どうしたら聖霊様にいつも満たされることができるのでしょうか。まず第一番目に、私たちの生活が神様中心の生活に変えられなければなりません。長い、この人生を歩んでいるときに、いろんな考え方が頭の中にですね、いろんな知識を私たちは持っています。ですから、私たちの知識を取り除くために、神様の御言葉によって、私たちは神様中心の生活に変えなければ、どんな時にも私たちは自分の考えることが正しいと思います。でも、聖書は人間の知識は何の意味か、文字はそう殺すという、殺してしまうように、御霊によっていけなければ、御霊によっていけなければいけないということを私たちはそれを理解しなければなりません。ですから、神様中心の生活に私たちの生活を照準を合わせてですね、生活をします。神様中心で、自分中心で生きている生活から神様中心の生活があります。例えば、日曜日の礼拝を捧げることもそうですね。礼拝を何で捧げなければならない。捧げる人が言ってるけども、私たちも捧げなくてもいいんじゃないの。なんで日曜日でなければならないのか。土曜日に礼拝を捧げる人がいてるし、また金曜日に礼拝を捧げる人がいて、それでよしとしている人がいる。でも、私たちは、聖書に書いてある神様の命令に従って、日曜日を聖なる日として定めて、それを守らなければならない。これは、大スクリプトの中にこういうことが、第1コリントの15章の45節から49節です。聖書で最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、
最後のアダムは至って霊と御霊と同じ。最初にあったものは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るからです。大地の人は地から出て土で作られたものですが、大地の人は天から出たものです。まあ、これにですね、私たちに教えて、最初の人間は 肉から生まれたアダムはですね、私たちの先祖でありましたが、それは地に属するものです。それで第2番目に来た天から下ってこられたイエス・キリストは、処女マリアから誕生されました。そしてその命は天からつながっている聖霊様による命によって生かされているのです。まあ、私たちもそこで新しく生まれたらなければ、神様中心の生活を通して、私たちはどんどんどんどん作り変えられて、御霊によって生きるものとして作られるものであります。このようにイエス様は私たちの罪を取り除き、そして罪のあがらいを完成することがされました。聖霊様によって私たちはいつもですね、生かされるように努力しなければなりません。詩編の103編の 4節と5節を見ますと、あなたの命をあなたがあがない、あなたに恵みと憐れみとどの冠をかぶらせ、あなたの意思を夜の出に立たれる、あなたの悪さはわしのようになるというふうに約束している。ですから、私たちが神様中心に自分の人生を変えるならば、神様は祝福を持って私たちに臨んでください。私たちが神様中心に変えることができない分だけ、逆に言えば、神様中心の生活を変える分だけ、神様は祝福の神となって、共に歩んでください。第二番目には、聖霊に満たされる理由として、第二番目には御言葉を携わり学ばなければなりません。なんでならば、神様の祝福は、神様の技、そして聖霊様の技はですね、聖書の御言葉を通してしか働いてございません。聖書に書いてある内容の約束に、のっとってですね、私たちに働きかけてください。ですから、聖書を書く予定に聞かなければなりません。それもですね、令和ではありません、知識ではありません。知識以上に聖霊によって、この聖書に書いてある、ことをですね、教えていただかなければ、確かに書かれたのは、これは、2000年も前、まだあるものは5000年も前、2000年、3000年も前の話であります。でも、聖書の御言葉は現実に、今日の世界の、私たちの世界にですね、働かけている、守ってきて、働かけているです。信仰の認識書の中に、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に留め、見出す者にはそれは命の味、その全身を健やかにし、力の限りにあってあなたの心を守れ、命の泉はこれから、ユダヤ人たちはですね、この言葉を見てですね、神様の言葉をよく聞かなければならない。もちろんこれはできます。態度で言って、聖書の御言葉に理解できます。それを、21節には、それを神の御言葉をあなたの目から離さずで、この私たち、その大臣たちはですね、顔に神様の御言葉を入れた小さな箱をですね、ぶら下げている。この、方からもですね、この、昭和の時からもですね、形にかぶって、それを神様の御言葉を見出す者はそれ命となるということをそのまま信じてそのように歩んでいるんです。でも外側にぶら下げる格好ではありません。私たちのうちにある聖霊様によって教えていただかなければなりません。神様の御心は深いところにおいて理解できる聖霊様と聖霊様が私たちのうちに住んで私たちに語ってくださるその霊によって深い理解することは本当の意味では理解することができます。ですから、私たちは努力して、聖書の御言葉を通して、聖書の御言葉に託された聖霊様の思いをですね、知らなければなりません。第3番目に、聖霊様を新しく迎えなければなりません。それはですね、多くの人が、聖霊様が私たちのうちにいることを理解しています。ですから、自分の思いで聖書を読んで、自分の考えで人生を歩むことを努力します。聖霊様も私たちに対する主権を持ってですね、望んでいらっしゃいます。これはこうすべきだ、
こういうような導きをしようと、この人生に、私たちの人生に働かれていらっしゃいます。ですから、私たちは聖霊様が言われるままに歩むだけで、従うだけであり、私たちは聖霊の働きを妨害しないようにしなければなりません。人格者として聖霊様を認めるということ、それで歓迎、その方を人格者として歓迎すること、受け入れることを私たちは言うことしなければなりません。例えば、ヨハネの福音書の14章の次の言葉ですね。16節から。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その時、助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることはできます。要はその方を、見もせず知りもしないです。17節に、その方は真理の御霊だと書いてあります。ですから、私たちはですね、これは世の中の大勢の人たちがそのように言うので正しいというふうに賛成多数、そして学校で学んだ、このことが正しいという私たちは考えて頭に物事を捉えています。でも真理の御霊である聖霊様は、その時代にとらわれず、その状況にとらわれず、私たちの歩みに正しい導きを与えてください。まあ、ここに書いてあることは、世はその方を受け入れることはできない。また世の中はその方を見も知る、それを知ろうともしないと、このように書いてあります。ですから、普通で考えたら、聖霊様だったら、絶対に信じることができます。なぜこうなるのか、どうして今この時期にこのことをおっしゃるのか、それはよくわからないです。でも聖霊様は私たちにとって私たちの心の願いを一番理解なさる方でいらっしゃいます。そして私たちがどうしたら祝福されるか、どうしたら神様に近づくことができるか、それを全部ですね、熟知していらっしゃる方でいらっしゃいます。ですから聖霊様は正しく導きに従うように私たちの考え方を変えなければいけません。使徒行伝の使徒は8節に、聖霊があなた方の上にとどまるときに、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の承認となります。まあ、ここで言いたいことはですね、聖霊様があなた方に臨むときに、注ぐまでの力が与えられるということです。人生を生きるために必要な力、まあ、ありとあらゆる愛の力、喜ぶことができる喜びの力、の私たちが必要とする人生の力をですね、あらゆる力をですね、聖霊様に満たされるときに私たちは手にすることができるんです。第4番目ですね、失望しないで、祈ることができる祈りの人とならなければ、祈りの人、願う人、希望する人と言ってもいいかもしれません。なかなか私たちは理性が邪魔をして、どうしても現実を喜ぶことができます。なぜこの時期にこのことが起こるのかということで、絶対に失望することは私たちの人生の常であります。失望して悩んでいる方が、人間としては覚悟が上のかのように、そしてそれは、もう知恵のある人のように思いますけれども、そんなことはない。聖書は私たちが大仏だと神様は願ってないことを私たちに教えています。また聖書の中には、私たちはいつも健康であり、いつも健やかであり、そして何事においても失望しないように、いつも私たちを励ましていく。このように私たちがいつも神様の祝福を受けるときに必要なことは、失望しないで、神に希望する、期待するものとならなければなりません。ある時ですね、ジョイズ先生が喜んでですね、こういうことを話しておりました。やっと聖書の21というのが分かる。21日間、一生懸命人のことを願って、心が変わらなければ、それが実現するよ。なぜですかと質問しますと、それはダニエルが21日断食したでしょう。そして21日の断食を通して祈ったときに、ミカエルが助け舟を出して、神様の天使である大天使のミカエルが助け舟を与えて、ガブエルを解放して、その祝福、祈っている内容が実現したでしょ。その出来事があるから、21日はいいですよとおっしゃいました。私たちは21と言わず、 21日以上ですね、私たちはこの熱心に神様に求めるものでなければならないと思います。まあ、何年もかかっても誰も救いのために祈った人はたくさんいらっしゃいます。何年かかるかもしれない、何ヶ月かもしれない、何日かもしれない。でも私たちはどんな時もどのような出来事に対しても失望しないで祈るものとなってまいりました。そのようにしてですね、神様に、聖霊様に期待するものは決して失望に終わることはあります。でもこの世の中にこの期待をしても、隣人に期待をしてもですね、私たちは失望します。でも人を見ないで、その人のうちに働く聖霊様に私たちはより頼まなければなりませんし、私たちは国家により頼むのではなくて、国家もはるか先にいらっしゃる、国家を牛耳ていらっしゃる聖霊様により頼まなければならないし、また私たちの知恵により頼むのではなくて、その知恵の源を与えた聖霊様により頼まなければ、天地創造の力を持っている聖霊様により頼まなければなりません。このして聖霊様に満たされているならば、私たちは力を受ける、そして失望しない、そしてありとあらゆる神様の御言葉の祝福をいただくということをですね、この朝私たちは理解するものとなっております。そしてその聖霊様に満たされることをいつもいつもですね、私たちは念頭に思えなければなりません。神戸の菅原先生がですね、偉いな、聖書に書いたらパウロという人は偉いねというふうに言います。そういうのはですね、迫害されて失望して落胆するような状況に何度も置かれた。しかしその場所で伝道して国を伝えることができるということで、牢獄に入ることもよしとしている。だから偉いなということを言いました。どんなことでも起こしたものは万事益としてくださる神様を信じなければならないという声をまずですね、言っています。まあ、先週でしたが、先々週でしたかね、明石を来て木村真美さんが、この入院をされたということです。ところがその中で、この伝道する人を見つけて、その人の教会に導いたということを聞いたんですね。本当にどんな時にも失望しないで、いつも祈るものに神様は祝福を持って、その人のそして周りの人が祝福を受けてくださるということがあるということを、その話を通して知ることができました。今日はですね、いろんな人が、例えば、公務試験を受けようとして、日曜日になんかそれを試験を受けようとしている兄弟もいてますし、いろんな経験がありますけれども、その希望して、聖霊様の働きを期待して、祈るものと願うものと、今日はやっていきたいと。それではお願いします。愛する神のお父様、あなたの素晴らしい名を信じました。あなたが私たちを救い出してくださった、そのことには意味があると思います。もし私たちが人生に困難を覚えているならば、その困難にも祝福の意味があるということをいつもいつも期待するものとしてくださるようにお願いいたします。神様どうぞ、ヨーロッパの地で一番、政情不安定なロシアとヨーロッパの間にいている国の中のルーマニアで選挙していらっしゃる海外先生ご夫妻の上に、神様は祝福を豊かに与えてくださるようにお願いします。どうぞその家なんかの花も、また所属している教会も、また配達している教会も、神様の祝福に満ち満ち溢れるように、多くの人々を送ってくださるようにしよう。どうぞ健康を与えてください。ますます前進なさる先生方をご夫妻としてくださるようにお願いします。この時を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。